足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りします。本年最後の放送になります。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。来年もよろしくお願いします。ではまた、じゃないのちゃうの、これで終わりちゃう。
いいですか、いいです。
でも、もう終わりに
しよう。ったらもう来年から仕事なくなりますけど
ああ、そうか最後の締めちゃんとやらなかでね
今日はクリスマスですよ、25日。
ね、収録クリスマスで、あれっすよ、うちの前に公園あるんですけど、
はい。
やっぱクリスマスやから、ガキンちょ誰もおらへん。
そうなんですか？なんで？
うん。いや、多分みんなプレゼントねだってんのか、なんか何してんのかわからんけど、それかプレゼントもらったから、家でめっちゃゲームしてるかもしれん。
家でね。いつもは子供はいるんですね。
いつも結構もう、あれ、休みになってるからね、学校も。だからもう、朝からギャースかやってるけど、昨日今日はやっぱクリスマスで、みんな家で、遊んでんのか、家でなんか友達集まって、ケーキ食ってんのか、なんか知らんけど、それか父ちゃん母ちゃんにクリスマスのプレゼント買うてって言ってあちこち行ってんのか知らんけど、ほとんど見かけへんだけど、うん。まあ、明日かまたわらわら、湧いてくるんちゃうかなと思いますが
。おっさん二人は
何にも関係ない、ほんまに。何にも関係なくて。で、全然、昨日クリスマスイブっていうのを全く忘れてて。で、大阪までちょっと用があって行ってたんですよ。で、なんでこんな人多いねんとか思ってたもん、最初。
クリスマスイブやって。
で、あとケーキ屋さんとかでめっちゃ行列できてて、最初何の行列かわからんくて、はい、何この行列とか思ったら、あ、ケーキ屋やとか思って、そうか、クリスマスやとか思って。
そうですよ。ウーバーイーツも配達料めっちゃ高くてね。
ああ。
いつも200円のとこ配達料1000なんぼとか。びっくりしてもう。
シャレんな
もん、シャーナーが頼みましたけどね。
そうか。
まあ、そんな、あれでね、はい。だから喋ってもあれなんで、ニュースいきます。
はい、はい、
今週のニュースは7件です。2024年12月2日に現行の紙の健康保険証が廃止され、マイナ保険証に一本化されることが決定しました。ただし、廃止後も1年間は紙の保険証が利用可能で、さらにマイナ保険証を持っていない人のために資格確認書が発行されます。また医療機関で紙の保険証を持ってきてほしいと言われた場合はマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡してほしいと呼びかけています。
もうね、なんか何をしたいんでしょうかっていうのが、まあ、ずっと言ってますけど、結局その、マイナンバーカードに統一するんだったら統一するで、ちゃんと全部整備すればいいのに、結局その紙の保険証を廃止すると言いながら、その後、マイナンバーカードを持ってない人は資格確認書が発行されて、それで使えると。何のことやねんって、結局は、マイナンバーカードなくてもそのまま別に利用できるし、で、またその、笑うてしまうのが医療機関で、紙の保険証持ってきてくれって言ったら、フリーダイヤルで連絡くれって、なんかもう全然意味がわからんっていうか、その前に全部整備しろやと。結局、これって、いろんな、法律上の縛りやら何やらで、その強制できないっていうね、その、今日からはこれ全部一本にします、 っていうことが言えないっていう、またそれを、まあ、決定できるのかもしれないですけど、やったときに、まあ、いろんなところからね、批判が、殺到するっていうのを怖がってるのか、なんかもうね、いろんなことが中途半端になってる。で、また結果やってみたところ、前の、マイナンバーカードをね、やったら、ポイントがもらえます、みたいなんで、なんで、とか、いろいろやってましたけど、それで結局紐付けがおかしくなってたりとかっていうことが後からバラバラバラバラ出てくるわけですね。で、だから、その全部がちょっと中途半端になってるっていうのが、こういうなんか政策を考える上で、なぜそういうことになるのかって非常に、疑問だらけです。
楽天ペイメントは、楽天ペイが国税のスマートフォンアプリ納付に対応したと発表しました。楽天ペイだけでなく、楽天ポイントや楽天キャッシュでも納付が可能で、一度の納付限度額は30万円までです。楽天カードから楽天キャッシュへのチャージ時には 0.5% の楽天ポイントが還元されるそうです。
はい、いよいよいろんなキャッシュレスが、お国関係のお金のやり取りも、にも広がり始めたということで、まあ、これまでもね、ちょこちょこいろんな、ポイントで支払うということができてたんですけれども、で、今回、まあ、楽天ペイも、国税の納付に対応して、まあ、一度の限度額がね、30万まで使えるっていうので、まあ、かなり、これは大きい、いろんなね、金額高いものもあったりするので。で、まあ、とはいえね、まだ企業で使うには、このレベルでは全然足りないので、これから枠組み広がっていくんだと思うんですけども、大きいのは、そのチャージした時に、還元があるとかね、ここの競争、これから激しくなるんじゃないかなっていう気がするんですね。来年から、おそらくこういうなんか、例えば、国民年金みたいな支払いとか、健康保険の支払いとか、そういうなんで、このなんとかペイとかで支払うとですね、その何パーセント還元というようなやり方ができるようになってくると、ひょっとしたらですね、もうなんか、会社員の方々も、給与から天引きじゃなくて自分で、払うよとか言い始める可能性も出てきますよね。そっちの方が何パーセントか返ってくる。で、たとえこの 0.5% でも年間の金額でいけばそこそこの金額になるんで、それの 0.5% だったら結構いい金額になるようなことも起きうる話ですよね。まあ多分そこら辺のこれからちょっと不思議な競争が始まってくるんじゃないかなという気がします。
JR 西日本は2024年度下期から近畿圏の在来線211駅で QR チケットサービスを開始すると発表しました。このサービスは事前にインストールした専用アプリの QR コードを自動改札機にかざすだけで通れるようになります。QR リーダーのない駅では駅に掲示されている QR コードをスマホで読み込むことで対応できるそうです。
はい、ついにイコカとかスイカとかいろんなね、それに加えてこういう QR コードで、自動改札通れるようにしていくと。まあ、専用のアプリを入れとかないといけないということではありますが、ただね、こういうなので使えるようになってくると、本当もっとこれまで以上にいろいろ便利になるのかなというのを思いつつ、もう一方で、もうスマホの電源をめちゃめちゃ気にしてないといけないっていうね。電源がめっちゃ弱くなってきたら、その QR コード表示できないとかなってきた時に、乗ったはいいけど、どうやって降りんねんみたいな話になったりとか、そんなことになりうることもあるのかなと。そうなるとですね、こういうのに絡んで、その、モバイルバッテリーのレンタルサービスとか今いろいろ出てきてますけど、あれがもっと爆発的に広がるんじゃないかなと。それとかあっちこっちでその USB の充電っていうのができる場所っていうのがもっと必要になったりとか、なんかね、そんなことが起きそうな気がしていて、おそらくこういう方向に進んでいくということで、そのスマホの電源をどう確保するかとか、あるいはその Wi-Fi ですよね。 それにつながるエリアをどう広げるか、そっちのビジネスをいち早く展開したものが、すごい大きな、ビジネスを、できるんじゃないかなと。なんとなくそんなことを感じるサービスが始まったかなと思います。
産業技術総合研究所と東京工業大学の研究チームは、日本語に特化した大規模言語モデル、スワローを公開しました。このモデルは、メタ社の LLM をベースに、日本語能力を強化したものです。今後、このモデルが日本での日常生活や会社の中で使われていることを期待しているそうです。
はい、これについては後半にしたいと思います。
マイクロソフトのチャットボット、コパイロットは、音楽生成 AI、スーノのプラグインとして利用できるようになりました。テキストで曲のテーマや雰囲気を入力すると、1分ほどで歌詞も曲も自動生成し、音楽として再生できます。現在は英語圏でのみのサービスとなっているようです。
はい、スーノはですね、単独のサービスとしても、広がっていて、無料アカウントの登録でも、利用できます。で、実際やってみると、スーノすごくてですね、例えば、なんですかね、クリスマスの楽しい曲みたいなことをやると、そこからですね、勝手に歌詞作って、勝手に曲作って、しかもそれを歌ってる音源も自動生成するって、それが1分ぐらいで本当出来上がるんですね。1分もかからないですね。無料でできるアカウントは、出来上がる曲が1分から1分20秒ぐらいかな、の曲しか作れないんですけども、ただそれをですね、1分かからないぐらいで作ってしまうっていう、もうなんかね、すごいことになってきてますね。まあ、プロのミュージシャンがもうね、なんか、めっちゃ使えるとか言ってるんですけど、それが、さらにマイクロソフトの、コパイロットに連動してきた。で、これ何がすごいのかっていうと、そうするとコパイロット、まあチャット GPT みたいな感じで使えるんですね。だから最初にコパイロットとやり取りをして、どんな曲作りたい、こんな感じのやりたい、ああだこうだってやって、で、そのイメージ固めたり、あるいは歌詞まで作って、そこでいい感じのができたら、それを、プラグインのスーノの方に渡して、もう音楽作って、歌って生成する。なので、その出来上がったやつを修正したり、とか、あとそのやり取りするときに音楽のことよく分かってない人でも、こんな雰囲気のこんな感じのをやりたいとかいうのをコパイロットと細かく調整してですね、なんかミュージシャンと話をしながら詰めていって、それで実際曲を作るみたいなことができるようになってくる。いや、もう全然ね、その楽器ができないとか音符が読めないとか、もう全く関係ない世界、自分の感覚だけで作っていけるような、そんな状況にね、もうなってきてるというので、かなり、すごいことになりそうです。
IPA 情報処理推進機構はサポート詐欺が体験できるウェブサイトを公開しました。このサイトでは、偽の警告によって PC がコンピューターウイルスに感染したかのように見せかけ、対策が必要として不審なソフトをインストールさせたり、金銭を要求したりする体験ができます。サポート詐欺に関する相談件数が増えており、注意喚起のために作成したそうです。
もうこのサポート詐欺っていうのがもうめちゃくちゃ増えてきてるんですね。で、それが仕込まれたウェブサイトにこうアクセスしてしまうとですね、なんか警告みたいなのがこういきなりボンって出てきてですね、で、その今あなたのパソコンがそのウイルスに感染していることが判明しましたみたいなメッセージが出て、で、対応したい場合は至急下記の電話まで連絡してくださいとか、なんかそういうなのがね、サポートしますからっていうようなこう連絡があって、そこに電話してしまうと、そうするとわけのわからない人が出てきてですね、で、こちらで対応するんで、まずはそのいくらいくらのそのなんだっけな、ああいうアップルペイのカードとか、なんかコンビニで買ってきてとか、ビットコイン払って、なんかいくら払ってとか、なんかいろんなことを言われるという ようなことなんですね。それとか、あとその時にまずはこの、ソフトをインストールして、こちらからリモートでやりますからって言って、リモートでコントロールされる、ソフトを入れちまって、その後、思いっきりいろんな情報を盗まれて、他の被害に遭うと。いうようなことになっちゃうんですね。まあそれを、まあ疑似的に体験できると、こんなメッセージが出ますよと、こんなことになりますよとか、っていうのがこう体験できるというサイトなので、本当にね、そういうのは全然わからない人は一度この IPA のところから、あ、こんなことになるんだっていうのを知っておけば、その、なんかね、突然ボーンってそういうのが出てきた時に焦らずに済むので、まあそこもね、一度こういうのを見ておくっていうのも非常に重要かなと。特に会社なんかでも、その会社のパソコンがこういうのやられてしまうと、個人だけの被害じゃなくて、そっからその、ね、わけのわからんウイルスを自らインストールしてしまって、で、会社全体がやられるっていうことにもなりかねないので、ぜひ一度こういうのをね、チェックしておく方がいいかなと思います。
消費者庁は12月18日、公式サイトの意見投稿フォームにシステム上の不具合があり、11月末から12月13日にかけて一部の問い合わせや意見投稿が届かない状態だったと発表しました。最低でも12件のフォームで不具合があり、心当たりがある場合は再度投稿してほしいと呼びかけています。
まあ、消費者庁がね、なんていうんですかね、その、ユーザーというか消費者からの問い合わせの窓口のフォームに不具合があったっていう、まあ、どういう不具合なのかがちょっと細かいことはわからないんですけども、なんかね、どうなってんのかなっていう気がしますし、で、まあ、こういうところ、まあ、ね、今回分かった、早めに分かったというか、なのでまだいいのかもしれないんですけども、やっぱり、その、よく分からないから問い合わせているのであって、その問い合わせた内容が届かないってなると、ますます不信感が出てしまうというか、になっちゃうので、こういったね、本当別にこれ、消費者庁に限らずなんですけども、企業でも、お客様のお問い合わせ窓口とか、そういうなんで、フォーム作ったりとか、いうのをやってますけど、この辺のねテストとか本当そのしっかりやっとかないといけなくて、でただなんかテストとかなんだっけな名前でその。なんとか太郎とか、なんとか花子とか、こう入れてテストして、OK って言ってると、実はそんなの全然甘くて、いろんなね、中に、記号とか、アルファベット、数字とか、半角全角とか、いろんなテストをしなきゃいけないね。で、文字コードが違ったりとか、ウェブサイトも、ウェブサイトというか、フォームを入力するのに、その、ブラウザもいろんな種類ありますよね。Edge とか、Firefox だの、Chrome だの、で、さらに、Windows だったり、Mac だったり、スマホも、Android 系のスマホ、iPhone とか、それを一通り全部いろいろテストしておかないと、実は一部のやつだけうまくいかないっていうことが起きうるんですね。その作り方次第なんですけども、そういうことって起きるので、本当その辺の細かいテスト、企業でやってる場合も、本当ね、今一度そういうのは見直して、どっかに、漏れがないか、で問い合わせたのにエラーになったりとか、あるいは全然こうね、こっちに届かないとかいうことが起きてると、後々大きな問題になるかと思うんで、問い合わせフォームのテストってね、めんどくさいんですけども、きっちりやった方がいいかなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。
かごやさんが、
はい。
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね。
ああ、そうですね。最近、やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう、はい、離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、また、かといって、で、じゃあその都度その都度なんかああいうズームとかであんな繋ぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。 うん、ちょこっとこう知らせときたいとか、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。はい、で、そういう時に、その社内の人たちでこうやり取りする、まあチャットの、あのグループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、あのビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。チャットワークとか、
うんうんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん、ああ、チームスとかね。ああいうイメージですかね。はい、
そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう、はい、まあ、そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って、
はい、はいはい
はい。大体、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで。なってるのが多いですね。
ははは
うん。
はい、
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱり出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かごやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので、固定でこう来るんで、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようねとかいうのをこう立ち上げたりとか、うん、はいはい、で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとかするのも、すごくやりやすいし、
で、一日契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱ企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。
最後から2つ目ぐらいのニュースでしたっけ、うん、IPA のサイトで、
はいはいはい、はい。
コート詐欺が体験できるウェブサイト、うん。
はい。
ちょっと今やってみたんですよね。
うん。
すごかった。
いい感じでしょ。
ようできてますね。
ようできてる、ほんま。
もうなんか、こんなんや。僕も何回もね、そういう、引っかかったことあるんです。引っかかったっていうか、表示させられたことよくあるんですけど。
うんうんうん。
まあ、ようできてます。こんな感じ。
そうそう。閉
じれないとか、昔の、ブラウザーがババババババって開くまくるみたいな感じのね。
そうなんですよ。で、ね、出てくるやつに、ここをクリックとか、サポートセンターはこちらとか、
もう
ようできてあるわと思って、こんな感じやから、これ、ね、知ってる人は別に全然、そうね、そうねっていう感じやけど。
来た来た来たみたいな。
知らん人はほんま焦ると思うよ。ピーピーピーピーなるし、もうパソコンが。
そうそう。うん、あれがね、やっぱ音でもビビらして、
うん、
やっぱみんな周り気になるじゃないですか。
うん、
いや、やばいやばい、パソコンが壊れたー言うてね。
焦るからね。
でも、それ、周りに、まあ、聞ける人がおったらええけどね。
うん。
やっぱりこう、会社の中とかで。
そうそう。
ビビビビビビビビになったら、なんか周りからの視線が気になってね、焦るというか。
うん。
なりますよね。
絶対なると思うわ、これは。もうほんまね、そこら辺の心理をうまくついてるから、はい、慣れてればね、別に全然焦りもせえへんし、その、まあ、ね、これはこうやれば、閉じれるんやなとかわかるけど、
うん、
初めてそんなん見たらもう焦りまくってどうしていいかわからへんから、電話番号書いてあるし、とりあえずそこ電話しようかって書けるよね。
そうですよね。ぜひでね、今聞いてる皆さんもね、一回やってみてください。面白いから。
うん、ちょっとね、面白いし、それ、ね、分かってれば、本当ね、実際なんかなった時も焦らんでいいので、
はいはいはい、はい。
いや、本当焦るのが一番まずいから、もうね、うん。
まあ、概要欄にリンクも貼ってますからね、その記事、ね。
はい、はい。
記事の中からまた飛べるようになるんで。うん、
なってるんで、ぜひ見てください。い
や、僕も、もう一個ビビったのが、
はい。
メインディスプレイが 4K の50インチ。
でかいやつ。
全画面でガーって来られて
くるくる。うん。うひゃってなるよね。
頼むわ、みたいな。いや、今、収録しながらね、いろいろ
画面出してて、調整しとんのに。
見ながらやってるのに、ずっとそれを後ろにして、ああ、もう、うっとしいってなってね。ややこしいエクセルとかやってる時やったら大変ですよね。
うん、本当だからね、そういうなんか仕事をやってる時にたまたまアクセスしたとこがね、こんなサイトに行ったら、そりゃ焦りまくると思うよ、もうみんな。
ね、そうね、サポート詐欺の体験ウェブサイトってやつでね、概要欄に貼ってますんで、
はい、
ぜひぜひ。
はい。
皆さんご解説、ご体験ください。
くれぐれも、その記事のリンクから行ってくださいね。検索とかしたら、またそれの偽物があったりとかする。もうね、どんどん手込んでるから。
なるほどね。
本当に。
ダブルで引っかけてきよると。
そうそうそう。そういうのはもう山盛りあるんですよ、もう。
はいはいはい、はい、はい。やりそう、やりそう。逆手に取ってね。
そうそうそう。
なるほど。これは、テスト体験サイトだから大丈夫って言って押してしまって。
そうそう。本気でやられるっていう。本当に変なウイルス仕込まれてまうっていうことはあるから ね、
ね。
うん。ぜひそこは気をつけてください。
ぜひぜひお気をつけください。はい。というわけで、後半のニュースですが。
はいはい。
何や、どれやったっけ？あ、もう一回ちょっと読んでみますね。
はい。
産業技術総合研究所と東京工業大学の研究チームが、
うん、
日本語に特化した大規模言語モデル、スワローを公開したと。
はい。
で、これは、メタ社の LLM をベースに日本語能力を強化したやつだと。
はい。
で、まあ、今後このモデルが日本での日常生活や社会社の中で使われていることを期待しているという話なんですが。
はいはいはい。
うんうんうん。大規模言語モデルっていうのは、まあ今のオープン AI のチャット GPT とか、はい、コパイロットとかの、まあ、うん、エンジンの部分ですよね。
そうですね。
GPT-4 とか。
はい。いろんなデータを学習して、その学習した結果というか、まあその中からいろんな規則性みたいな、ルールみたいなのをこう導き出すんです。コンピューター自らがね。はいはいはいはい、で、それの、モデルのことを LLM って言って、ラージランゲージモデルっていう大規模言語モデルとかっていう言い方するんですけど、まあ要はまあエンジンみたいなもんですね。
エンジンね。
うん。そこに、
ジェミニもそうですね。
そうです。ジェミニとか今のバードとかも全部そういうなのが裏で動いてるんですけども、ね、で、それがですね、まあどうしても現状だと、海外で作られてるから、圧倒的に英語のデータばっかり学習してるわけですよね。
あ、はいはいはい。そうですね。
うん、そうすると、日本語の学習がやっぱり弱いから、
うんうん、
日本語でやるとちょっと、ん？みたいなのがやっぱ多かったりするんですよ。どうしても。
うんうん、はい、
うん。で、だからこそ、まあ、今回この、産総研と東京工業大でやってるのは、その日本語のデータをちゃんと学習させて、はい、よりその日本語に特化した形で、うまくこう、やり取りできるようなものにしようと、うん、いうことなんですね。で、まあ、これで現状でもかなり日本語でやり取りすると、従来の他のモデルよりも、かなり精度の高い、答えが出てくるようになってきたということが、
はいはいはい、
うん、書かれていて、で、まあ、これってね、なんか日本語が普通にちゃんと使えるようになって便利よね、とかいうふうに思ってるかもしれないですけど、
はい。
まあ、確かにその面もあるんですけど、それ以上に重要なことがあって、
はい。
前に高校でも言ったかどうか、ちょっとあんま覚えてないですけど、その、英語圏のやつ、英語圏の、データを学習しているとですね、
は
あ、どうしても答えが、英語圏の 知識を使った答えになっちゃうんですよ。
英語圏の知識を使ったこと。はいはいはい。うん、そう、まあ、そうですよね。
うん。で、例えばね、これは実際やってもらったらわかるんですけど、はい、ビジネスマナーで初対面の人にどんなことに気をつければいいですか ?10 項目挙げてくださいみたいな質問をするんですよね。
はい。
でそうすると、チャット GPT なんかは、その10項目の中に、まあ、毎回ではないんですけど、結構多い確率で、
はい、
笑顔で握手しましょうっていうのが出てくるんですよ。
あ、握手ね。
うん。日本じゃそんなありえへんじゃないですか。
そうですね。初対面の人にその握手を求めたら、うん、なんやこれ政治家かと思いますよね。
政治家かどうか知らんけど。
いや、なんかその、うん、入れてくれとかなんかしてくれってする人に見られて、なんかこう、引きますよね。
うん、とか、それとか、それもし年下の方から手出してきたら、ちょっとえってならへん。
ああ、まあ、確かにね。
うん、同世代とか年配の方が、これからもよろしくとか言って手出すって、まだそんな違和感ないけども、まだいや、お前どう考えてもまだ会社入って1年目ぐらいやろっていうやつが、あ、よろしくお願いしますって手出してきたら、えって、ちょっとえってなるよね。
マナー違反ですね。
うん。いや、お前から手出すなよって感じになるよね。なんか。だからそういうこととか、あと画像生成 AI って絵描いてくれるやつあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
うん、まあ、オープン AI だったらダリーとか出してるし、他でもミッドジャーニーだとか、いろんなものこう世の中あるんですけど、はい、あれも、やっぱり圧倒的に海外の写真とか画像とかめっちゃ学習してるんですよね。で、日本の、写真とか画像とかってやっぱり学習量少ないんで、はい、で、これもね、私が、まあ、ノートの記事とかでもめっちゃ書いてますけど、その、タヌキ。
はいはいはい。
タヌキ書かすとね、絶対ね、アライグマ書き寄るんですよ。
アライグマ。
うん、いろいろ頑張ってもね、尻尾がしましまなんですよ。
それはだから、海外のやからってことなんですかね。
ああ、そうなんです。日本ではね、タヌキってめちゃめちゃ、普通になんかみんないるって思ってますけど、あれ意外とね、世界ではいないんですよ、タヌキは。
ああ、なるほどね。
うん、アライグマの方が圧倒的に多いんですよ、世界的には。うん、で、だからあんまりその、タヌキっていうものを知らないんですよね。AI が。
はいはいはい、はい。
学習してない。で、信楽焼のタヌキまでね、こう、いろいろね、連想させてやったんですけど、やっぱね、なんかアライグマみたいな焼き物が出てくるんですよ。ちょっと可愛いんですけどね。それはそれでちょっと可愛いねんけど。でも、いや、タヌキちゃうやん、これっていう。そうすると、そういう AI がこう、もし、どんどん広がってきたらどうなるかっていうと、
はい、
その例えばこれからのもうね、小学生とかが普通にも AI とか使い始めるじゃないですか、どう考えたって。
まあまあ、まあ、使いますわね、はい。
うん。で、そうすると、その子たちが AI とやり取りして、で、まあ、例えば、なんやっけな、文福茶釜みたいなものを書いてとかってやったら、アライグマがね、茶釜かぶって、そんな絵描く可能性が十分あるんですよ。
そうですね。はい、
で、子供たちは、それ、わからないから、それが文福茶釜だって思ってしまうわけだ。それが狸だって。
そうですね。
うん。そうやって、どんどんどんどん、最近、私がちょっとね、これいい言葉やなと思う、言葉というか思いついた、その文化が汚染されていくっていうね。ことが起きるんじゃないかなと思うんですよ。知らず知らずのうちに、その、西洋の方の文化が当たり前のように浸透していってしまって、で、それに対しても疑問も持たなくなるっていうね。
うん。タヌキというのはこういうものだが、うん、アライグマになるんです
ね。うん。タヌキがもうアライグマイコールアライグマになってきて、で、もともと日本にいたタヌキはなんか特殊なやつみたいになってしまう可能性があるんですよ。
はいはいはい、ああ、
うん、
そっか。
そうそうそう。そうなると、キツネとタヌキの絵っていうね、昭和なおっさんはキツネとタヌキを普通に思い浮かべますけど、
はい。
なんかね、令和以降の人たちはひょっとしたら、狐と狸って言ったら狐とアライグマが頭の中に思い描いてるかもしれないですよ。
デジタルネイティブならぬ AI ネイティブです
そうそう、AI ネイティブになったら、狸っていうのはアライグマとイコールになってる可能性があるんですよ。
か。
で、そいつらは、初対面の時によろしくお願いしますって手出してくるんですよ。
だってこれマナーでしょみたい な。
うん。すいません、失礼しました。握手してませんでしたとか言い出すんですよ。
でもだから今回のそのこのニュースは、スワローという言語モデルはまあ、しかもメタ社なんですね。Facebook ですよ
あ、
ね。
元の、だからメタ社がオープンソースでこういうのを提供してきてるから、
ああ、な
そ
るほど
こを
ね。
ベースにして日本語をもっとガンガンガンガン学習させて、まあ言ったら、こんなこと言ったら怒られるかもしれんけど、海外で生まれて、で、両親、日本人で、で、日本語を覚えて、こう、帰国子女の人たちとかいるじゃないですか。ちっ
ああ、
ち
い
ゃい
ます。
頃向こう行って。で、そうすると、日本の文化いまいちよくわかってない。日本語はそこそこできるんだけど、日本の文化がいまいちわかってないみたいな
下の
感
名
じに
前
な
で読んだりね。
る。うん、下の名前で読んだり、机の上に座ってみたり、してしまうわけじゃないですか。
土
知らん
足
か
で
ら。
人の部屋入ってきたり。
そうですね。まあ、そこまでひどいやつはいないかもしれんけど、うん。そういうことをやってしまいがちじゃないですか、やっぱりね。うん、だって別にそんなん、うん、
それは
当た
そ
り
の
前やっ
向こう
た
で当た
から。
り前ですからね。
うん、当たり前やったから、ついそういうことになっちゃう。だからそこに、そういう感じの LLM メタが出したやつに、日本はこうなんやでっていうのをガンガン教えたっていうような感じなんです
なるほどね。
よ。うん。だからそうやって、その国とか、その文化とかに独自のやっぱり情報っていっぱいあるから、それをちゃんと AI に学習させて、その国で使う AI とかをちゃんと作っていかないと、本当そのね、気づいたら文化が本当もう汚染されていって、オリジナルの文化がなんだかわかんなくなっていくっていうね、いつの間にかすり替わってるっていう。で、今ならまださ、昭和のおっさんおばはんが生きてるから、いやいや、それおかしいやんって言えるけど、
そうですね。
うん、これが、令和の子供たちがもう社会人になってきたらおかしいっていうことすら気づかないから、もうその時点では。だから今のうちにね、本当にこういうな、モデルをちゃんと作って、今の大人がしっかりと、日本の文化とか日本語ってこういう意味があってみたいなのをちゃんと分かってるうちにこういうのを使っとかないと、うん、本当にもうなんか、あっという間に、日本って何なん？みたいな感じになってしまう可能性があるんで。いや、本当ね、こういうプロジェクトとかは、すっごい頑張ってほしいなと思います。
はい、足立さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
年内最後の放送で、年明けは来週お休みなので、年明けは1月10日配信のやつからですね。
そうですね。はい。1月10日、もう七草がゆも食べた後にやると
そうい で
う
す
ことで。
ね。
そんな感じですけど、なんかようわからんけど。
わ からんけど、まあまあ、でもまあもうね、もう年も押し迫ってきて、クリスマスも終わり。まあ、現時点では終わってないですけどもな。
まあ、今夜すごいよね。みんなお店のディスプレイとか、一気にもうお正月の方に切り替わるか
あ、あ
ら。
りますね。
あれ海外の人からしたらミラクルらしいですよ。
あ、そうなんですか。
一夜にして、
あ、
こんな
や
に変わるなんて、街が変わるなんてって、ね、あのお
遠く
店、
から和風へみたいなね。
そう、お店で流れてる曲もあんだけジングルベル言ってたのに、いきなりなんか琴の音で、チャンチャラララララーンって流れてくるから、なんやこれってもう、海外の人はもうほんとミラクルみたいな、一夜で世界が変わるって。
あれ、そろそろクリスマスケーキが半額になる頃ですね。
じゃあ収録早く終わって買いに行かな。
12月25日、ね、だいたい
うん。
コンビニ回ったら、だいたい半額になってますからね。
もうおっさんはしょうもないことしか考えへんな。
まあまあ、そんなことで、年末年始の何か告知とはございますか、足立さん。
告知というか、実はですね、今、大阪で、 はい、大阪関西国際芸術祭っていうのが開かれてて、というかもう放送するときにはほぼ終わってるかな、これの配信。で、それでたまたまの知り合いの方からですね、
はい、
VIP で入れる招待をしていただきまして、
お、VIP で、
VIP でかっこよくアートのわかる、IT コンサルタントとして
アートの話したことないんちゃいました
したことない、全然わからん正直、で、それでちょっと一般公開の前にね、プレでその展示会場を見に行くとか、そういうのをに参加させてもらってね、めちゃくちゃ面白かったんです。その一箇所だけじゃなくて何箇所もいろんなところに展示とかいろいろやっていて、
はい、
で、なかなかね、そのアートっていうのを普段あんまり触れることもなかったような人間なんで、はい、それをただこう見に行くだけじゃなくて、それぞれのアーティストさんがちゃんと待ち構えてて、こういう意味でこんな思いでこれ作りましたとか、で、そういうのは全部説明してくれるんですよ。行く場所、行く場所で、はいはい。だからめちゃめちゃ面白かったんですよね。
で、そうですか。一回行ってみたいな。
うん。ただ行ってね、こう、ただ見て、ふーんって、よ、わからんなーっていう感じで帰ってくるんじゃなくて、はい、やっぱりそのね、アーティストさんがいたら、いや、どんな思いでこれ作ったのかとか、なんでこんな色にしてんのかとか、いろいろ説明してくれるし、ね、はい、質問したら、これどんな、絵の具でやってるんですかって言ったら、どう、こういうの使ってるとか、全部説明してくれるから、めちゃめちゃ良かったっすよ。うん、それは。で、それをですね、ノートの方にちょっと、2回とか2日間いろいろ行ってきたんで、そこら辺を書いてるんで、またね、公式、この番組の Facebook の公式ページとか、YouTube のコメント欄とかに入れといたりしますんで、
よ
かった
ら、
うん、そこを見てください。めちゃめちゃ面白いです。写真もね、撮って OK だったんで、いっぱい写真上げてますんで。
あ、そうなんですね。
はい。ぜひ、またご覧ください。
年末年始にね、お楽しみということで。
うん、はい。
そんな大層なんで。
まあ、もうちょっと、まあ、来年はアートがわかる IT コンサルタントとして、
NFT の専門家だけに。
そうそうそう。NFT からね、始まって、こう、アートにつながってて。なかなかええ感じじゃないですか。何がええ感じかわからんけど。何語れるねんって
。はい。まあまあ、そんな感じで話さへんと、とりあえず今年もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、というわけで皆様、本年も、最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来年は1月の第2週からまた、配信の方開始したいと思いますんで、ぜひ皆様来年もよろしくお願いをいたします。はい、というわけで皆様、良いお年をお迎えください。それでは、良い年末年始を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。